ヒロシとヒロシのデートムービー、
汗びっちょり。
というわけでですね、別にジャスさんと総帥さんをバカにしてるわけではございません。あ、どうもヒロシです。
どうもリカです。
はい、
はいはい、こんばんは、こんばんは。
あ、こんばんは、どうもです。そう、長らく更新が途絶えてる桜川マキシムのですよね、
はい、終わって新番組が今日から始まるという、
そう、
記念的な一日ですね。
はい、はい、そう、ぜひともよろしくお願いしたいところで、そう、東野ひろしさんことリッカさんからですよね、こんな映画見てみてはどうだろう、これに喋ってみてはどうだろうみたいな映画を、教えていただいて、すみません、教えていただいてですね、不完全人間という映画を見てまいりました、はい。まあ、映画を見てまいったというか、Amazon、なんだっけ、
Amazon プライムビデオですね。 Amazon の、プライム会員が見られるビデオサービスで、
あ、
見られるやつ
の
中 で、
ね、
話せそうなもの、ヒロシさん自身話せそうなものっていうのを適当にピックアップしてみて、で、今回一緒に、はいはい、一緒にって言っても、まあ、だいぶ離れておりますので、
ああ、そうですね。
まあ、同じ映画を見て、で、また記憶に新しいうちにちょっと話してみましょうと。
はいはい。
そういう手です。手 と、はい、というか、実際にそうです。
はい。そう。この映画の内容なんですけどね。
はい。
うん。まあ、ざっくり説明すると、仲のいい兄弟がいましたよ。仲のいい兄弟がおって、で、一緒に山登りに行きました。で、山登りに行って、ちょっと大きな岩なんだけど、越えられるだろうと思ったお兄ちゃんが、ほら、行こうぜって言って、弟の手を取って引き上げようとしたところ、弟が、ダメなんじゃないの？言いながらも、手を持って、さあ引き上げてくれよってなったところで、お兄ちゃんが足滑らして、ゴッツーンって、頭なり脊髄なりを打って障害者になっちゃったよ。で、そっからの物語ですってことなんですよね。うん、うんうん。で、この中で、すごい、クローズアップされてるなと思ったのが、障害者になってですね、顔面麻痺が残りました。
うん、
運動機能もすごく落ちました、
うんうん。
別に歩けないわけじゃないんですよ。ゆっくりとだったら歩けるし、手も、全然使えないっていうわけじゃないけど、なんか、のそって歩く感じになってて。で、でも、お兄ちゃんは、多分、その元気な時から彼女もいなかった。別に結婚してもいなかった。で、その、性の処理ですよね。自分でオナニーできないよっていう状態になりましたよって。
うんうん、
ことなんだと思うんですけど、うん、で、その状態になって、性的介助っていうのを受けるわけですよ。射精介助ですね、
うん。あれって、最初その、ケアサービスを受けてるっていうのがその話の中で出てきて、
はい、で、はいはい、
っていうのはまず出てきたから、自分でいろいろできないのかなと、うん。で、風呂に入れたりとかするのも大変だからっていうことで、ケアサービスを頼んでるのかなって思ったらば、うん、でもそのケアサービスの人が来る前に兄ちゃんを
元
が風呂に入れてやって、
う
ん、体洗ってやってっていう風になってるし、うん、まあ、そもそも自分で歩いてそれで、多分 IH だと思うんですけども、まあ、火を使ったりもできるし、
うん、
電子レンジも使えるし、うん、で人にコーヒー入れてあげたりするぐらいはできると、まあ、って言ってもインスタントコーヒーなんでお湯入れるだけですけれどもっていうのだから、うん、あれなんか結構自分でいろいろできてるのにケアサービスってこれ一体何をするんだろうなって思ってて、見てたんですけども、うんうん、でも、まだ、でもケアサービスだと思ってるから、ああ、そうか、こう足に痺れがあって、その痺れを改善するためのこうマッサージとかしてるのかな、にしてはなんかこう演技が下手だなと。
うん。
変なところにやけにこう腰の周りをマッサージしてるなっていうふうに思って見てたんですよね。うん、そしたら、
そ
ういう。
そう。
サービス。
そう。
だったと。
そう、そういうサービス。そうし、射精介助って言うっていうのは、まあ、ちょっとググって知ったんですけど、
なんか。
いや、そういうのあるんやって。
リミッター解除みたいですよね。ヒロシさんが、俺、今夜、射精解除するぜって。
その解除ね。いや、そういうことじゃなくて。で、もう一つ言うと、うん、偉く、演技が下手だなっていうのは、この映画全編に通して言えることなので、まあ、いちいち、言うことでもないかとは思うんですが、その、射精解除をですね、やられてる方の気持ちっていうところに、かなりクローズアップして描いてる映画だなっていうところなんですよ。
うん、うん。
そう、自分が、自分の性欲を処理できない状態になったらどうすんのと。で、まあ、障害者っていうことで、まあ、恋愛に対するハードルってとてつもなく高くなってるよね。
うんうん。
いうのをどうするのっていうのを、まあ、描いて映画やなっていうところですよね。まあ、割とそこに絞って。うん。
まあ、一本の軸はそこですよね。で、まあ、そこにもう一つ、こう、ドラマとしては、うん、射精解除をしてくれるのが、あれって、まあ、実際にそういうサービスやってるところもあるんでしょうけれども、うん、一般的なのかどうかまで全然わかんないんですけども。で、今回は、うん、はい、ケアサービスをしてる人が、前任の人から、まあ、新しい人に変わるっていうことがあって、で、前任の人って全然出てこないので、わからないんですけども、うん、あれって女性がやるもんなんですかね？
あれはね、ボランティアという形で女性がやると。
うん、
無償のボランティアではないんです。有償のボランティアなんですけど。
劇中でも8000円でしたっけ？金額が具体的に出てましたね。
はいはい。まあ、そんなもんだろうな、というところですけど。
うん、まあ、それで、そう。何の話でしたっけ？まあ、女性ね、まあ、そう、びっくりしたなっていうのがあるんですけど、まあ、ただそういう、ボランティアがあるっていうことは聞いていたんですけど、ああいうふうに制度化されてるんだなっていうところですよね。
うん、
で、あとは制度化されてるんだとすると、それっていうのは、まあ、公的な補助があるのかないのかとかっていったところは、ちょっと後で時間ができたら、
うん、
興味あるんで調べてみたいななんていうふうには思わせてくれましたね。うん、あんまりね、調べてもいい、ああ、わかった。っていう、こう、知識を加味されて、すごくいい気分だぜっていうふうになるかどうかは。
なるかな、
いやいや怪しいところですけども。
ちゃうかな、なれへんのちゃうかなとは思うんですが。
まあ、でもね、一言だとは言い切れませんからね。
そうなんですよね。
今回はそのお兄さんっていうのはあくまで事故に遭ってしまって、まあ体が不自由になったっていうことですから、これは、ね、いつ起こってもおかしくないですよね。うん、車なんかも乗ってれば、道を歩いてれば車に当てられたりすることもあるでしょうし、
そうそう。いや、ほんまにね、結構な確率で起こるとは思うんですよ。あれは。特にバイクに乗ってる人とかね、料理研究家の小林健太郎さんもね、
はいはい。
なんかちょっと前にバイクで事故って半身不随になっちゃいましたっていう話をね、
うん。
まあまあ、してましたけど、いや、あれ、普通に、テレビに映ってる人が、まあ、いっぱいいてますけど、まあ、言うたら、まあ、人口にしたら、一握りじゃないですか、うん。その中でもいるぐらい、割と普通に起こることなんですよね。うん、
ね、スーパーマンの演技とかしたりすると、割となりがちですしね。
あ、そんな人もいてたんですね。
一人だけでしたっけね、
うん。いや、なるんですよ。なるし、何がきっかけで起こるか、いや、それ、もちろん何でしょう、山登りの事故でもそうだし、部活で柔道部の顧問に投げられてそうなった人もいてるし、うん。いや、原因はそこら中に転がってる。人間は脊髄を損傷すると、とりあえず運動機能が損なわれてしまうっていうことは、まあまあ、全然あることなんで、むしろこのドラマの中で、のっそりとでも動けると。でも自分で性の処理はできないよっていうぐらいで進んでるので、まだそこまで悲惨ではない状況なんですよね。
うんうん、まあ自分一人で外に出ることだって一応できるわけですからね。そう。それで思い出した話をどっちに持ってこうとしたかっていうのは、まあそういう、まあ解除されている人の気持ちっていうのがまず一つあって、それともう一つ話の軸に、まあやってくるのが、うん、この若い女性だと。
いね、はいはい、そうです。
で、それで、まあ、弟、兄弟ですから、男で、 で、弟の方は、まあ、彼女がいて、結婚も間近というような段階だったんだけれども、まあ、その話が流れてしまうと。
うん。
で、その、ね、ボランティアの、ケア、ケアサービスの担当者、まあ、なんていうんですかね、ケアマネ、マネージャーじゃないのか。
じゃあないですね。ボランティアで、やってくれてる人、まあ、なんて呼ぶのかわかんないですけど、
まあ、
ボランティアで射精解除してくれてる、若い女性です。
はい、宇宙戦艦みたいな名前の、山本陽子という、
山本陽子さんね。
まあ、そういう山本さんが来て、で、まずその、兄貴の方が、一発で、あ、これはタイプだってなるわけなんですけども。うん、
はいはい。
で、その後、弟もその段階では、まあ、彼女が、いて、うまくいってるんだけども、こう、うまくいかなくなって、で、なんか、近くに住んでる人みたいで、まあ、ちょくちょく会ったりとか、話が、こう、待ち時間で話す機会があったりとかして、ね、なんとなく、こう、いい雰囲気になっていくわけですよね。
そう。
で、
まあ、お兄さんの射精解除は仕事だけれども、はい、弟さんとは、ちょっといい感じ、っていう感じになるわけです。
うん、まあ、だから、兄弟で同じ人を好きになってしまうっていう、まあ、ドラマ的には非常に盛り上がりそうなシチュエーションになっているわけですよね、うん。
はいはい、ありありのね。うん、
で、まあその、兄貴の方も、まあ、まあ告白するんだけれども、
うん、
まあうまくいくわけもなく。
そう。
で、
わけもなくだし、はい、そして、まあ、弟の方は、まあ結局、その宇宙戦艦とうまくいっちゃうんですよね。
うん、
うんうん。正直なとこ。
まあ、
だって、うん。
見た目も、ね、健常者だいいですしね。
うん。
仕事もちゃんとしてるし。
そう。うん。
映画という趣味も合うし。
うん。
まあ、映画の趣味が一緒でも見たい映画が一緒かどうかっていうと、それは全然わからないですけどね。
そう。いや、多少の誤差はね、恋愛関係になると、割と合わせたりしますからね。まあ、それは、多分、障害でもないんでしょう。そうなった時にですよね。うん、障害者になってしまったお兄ちゃんの気持ちはっていうところが、非常に描き出されてるよなっていう。
うん。
まあ、いうところ。切なーってなったっていうところです
よ。兄貴目線に立ってみると、これ結構きついですよね。うん、だって、まあ、勝ち目のない、まあ、自分自身のその現状っていうのはこうすごく、まあ、本人としては不満足な状態であって、でそんな中でこう一筋の、まあ、光を見つけたと思ったらば、それがまあ身近にいて、で、まあ、別に一人暮らししてもいいんだけれども、その兄貴がそういう風になったことについておそらく責任をある程度感じているのでしょう。で、他に家族もいるんだけれども、その家族の協力は断って、で、兄貴と一緒に暮らして、で、その兄貴の介助をしてるっていう、まあそういう、うん、まあある種こう立派な弟であるんだけれども、
うん、
だからそのことに関してはおそらくそこまで、まあ兄貴としてはその感謝こそすれど、何か恨んだりするようなこともないっていう日常ではあったと思うんだけども、それが一気にこう一転するわけですよね。
うん。
羨む対象になってしまうと。
そう。可愛さ余って憎しさ100倍じゃないけど、そして、ねえ、そうなんですよ。障害者になってしまうと。で、自分の手の届く範囲というか、自分ができる範囲っていうのがすごい狭まってしまうと、こんなにも、何やろ、もどかしいっていうかですよね。自分が努力しても追いつかれへんさ、みたいなもんが、こんなにはっきりとわかる世界ってないよなっていうのをまざまざと見せつけられるんですよ。これは、それは中にはね、五体不満足の人みたいに、何人と浮気してましたみたいな人も、いてますよ。
まあ、いや、例外も例外ですよね、あれは。
あれは例外も、例外中の例外でありますよ。
みんな、ああでなくちゃいけないって言われたらば、同じ境遇の人は困りますよね。
いや、お前らの性の悩みなんて、ほら見ろよ、あんな奴もいるじゃんって言われたら、俺を一緒にすんなやってなるけど。それと一緒にするかってなるけど、むしろそれで、いや、健常者よりモテてるやん、みたいなことじゃないんですよ。普通の障害者っていうか、普通顔面麻痺が残ってですよね。で、体を満足に動かせないってなったら、やっぱりそうなるんですよ。ってなった時に、どんだけ、 いくら親切にしてくれてるっていうか、その、もともと仲が良くて、しかも、自分が、体が不自由になってからも、いろいろやってくれてる。生活の面倒を見てくれてるし、多分、その障害者年金だけで賄われへんところも面倒を見てもらってるであろう弟に対しても、やっぱり、嫉妬と憎悪がですよね。渦巻くよっていう映画なんですよ。これはね。介助者への恋と弟への嫉妬っすよね。
ねえ、その、こう、希望が舞い降りたからこそ、うん、まあ、それが絶望に変わるっていう、うん、こう、平穏な毎日であれば起きなかったことが、ね、うん、夢を見ちゃうと辛くなりますよね。
そう。ほんで、このお兄ちゃんね、ライブチャットにもハマってんす
よ、ね。ああ、あれって、なんですかね、FC2 ライブとかなんかそういう感じのやつなんですかね、もっと別の。
多分そう。多分そんな感じですよね。うん、ポイント消費して、で、何やろ。女の子の部屋の画像が映し出されて、その人とチャットするみたいなこと。
うん、第一で。
まあ、DMM でも、まあ、FC2 でも、まあ、今時はどこでもやってるんでしょうけどね。うん。いや、自分の、手が届かない範囲でも、パソコンの画面の中だったら手届くよなっていうのは、まあまあ、容易に想像つくことであって、あれは、ちょっと、正直、ああ、なるなって思った。いや、自分が、手足不自由になったら絶対あれやるやろなって思った。
うんうん。まあ、相手はわかんないわけですからね。
そう。うん。いや、それで、あのお兄ちゃんは、何の前振りもなし、勇気を持って、顔面麻痺の顔を、FC チャットの人にさらしたじゃないですか。
あ、はい。そもそも多分ツーショットのチャットにすると、課金が高くなるんでしょうね、うん。
そうそう。だから女の子はその分バイト代上がるから、やってほしいんですよ、うん。で、やってやってって言うんやけど、でも自分顔面麻痺って分かってるから、ずっと、何やろ。
まあ、渋って文字のたわけですよね。そう。ツーショットは勘弁になって、考えとくよって言ってたんだけども、うん、まあそれが、まあ、突然、まあ、そのツーショットしようぜって、兄貴の方からこう持ちかけて。
そう。
で、その結果どうなるかといえば。
そう。だってね、山本陽子に、ポイされたんですよ。
うん。
ポイされたっていうか、元から分かってたんですよ。
うんうん。
元から分かってたけど、いや、俺好きなんだけど、黙っててくれよな。いや、私もジュンさんのこと好きですよ、みたいなことがあってですよ。で、まあ、言うたら、手痛く振られたんですよ。別に手痛く振られたわけじゃないけど、自分で、お前何様のつもりだよって言ってしまって、自分で手痛くしちゃったんですよ。
うん、まあ多分取り繕うようなことを言ったというか、私もジュンさんのことはその素敵だと思いますけども、うん、っていうようなことを言われたのが傷ついたんでしょうね。それが、まあそもそも全然そういう目で見られないかなっていうふうにはっきり言われてたのであれば、だよね、で。うん、傷が返って浅かったんだと思いますけども。
うん。そう。
だからツーショットは自傷行為として行ったものだと僕は思うんですけども。
ああ。自傷行為ね。
まあもしかしたらばそれでも、すごく、客商売としてやってるので、そこまではすごく、まあ感じのいい、まあ、わざとらしいなって思って見てますけども、対応だったから、まあもしかしたらこの、まあ彼女ってのは天使みたいなもんだとして、おそらく捉えているでしょうから、実際にそういう、理想の女性である可能性っていうのを感じつつも、でも一方でまあそんなことはないだろうって思うでしょう。一応大人ですから。
まあね。
ということだとやっぱりその、自傷行為なんじゃないかなと思いますね。
そう。そしてライブチャットに逃げてですよ。で、ライブチャットでね、いきなり顔面麻痺の顔をさらしてびっくりしないわけないんですけどね。うん、ないんですけど、もうそれやっちゃうんですよ。多分お兄ちゃんとしては、顔面麻痺の顔さらしたりしても、嘘でもいいから、いや、気にしないよって言って欲しかったんですよ。うん、もう、今、心にざっくり傷えぐられてるんで、それよりはだいぶマシな対応して欲しかったんですよ。いや、全然本心からそうして欲しいじゃなくて、嘘でもええから言って欲しい時ってあるんでね。うん、やけども、やっぱり、いきなりさらしたら、引いたん。
まあ、黙り込んじゃってましたからね。
そう。
ならば。
ああ、やっぱりねって。なるよねって。だよねってなって、ああ、やっぱり俺って生きてる価値あんのみたいなことを自分で、そこで自分に対して思っちゃったんだろうな、みたいな描写がね。うん、そう。その後、妄想で、もし弟が自分の立場で、自分が弟の立場で、弟に射精解除を頼む立場やったらどうやろうみたいな妄想が始まったりとかですよね。俺なんか生きてる価値ないわって、とでも言わんばかりに、車の走る道路で寝てみたりとかですよね。うん、
あれね、本当にやめてほしいって思いましたよね。引く方が迷惑だから本当にやめてほしいって。
まあ、やめてほしいけども。
で、あそこで。
そういう映画や。
まあそうなんですけど、あとね、言いたいのは、運転者がですよ、寝てるのに気がついて、で、車が来て気がついて、で、声かけて反応がないから行っちゃうじゃないですか。うん。めんどくさいけど、警察呼びましょうよ、あれは。
そう、そう。いや、自分が引いてなかったとしてもね。なかったとしても、それはちょっと、ふーんって通り過ぎていいのとは思いましたよね。
後から来た人が引いちゃったら困るじゃないですかって。
お、そう。ダメよ、それ。うん。
道に寝てる人がいたらば、いくらめんどくさかろうが、とりあえず、安全を確保して、
通報だけはね。
そうそうそう。通り過ぎても通報だけはしとかないと。
やらんとね。
でも、
そう。
道で寝てるのをそのまま放置しといて通報するのもちょっと、
うん。
言いづらいですよね。
とりあえず道の端に寄せて、ほ、うん、で、あ、もしもし、うん。っていうのはやりましょうね。
ぜひですね。皆さん、気をつけてください。
はい。
どんなに急いでいても。
そう。そう、この映画から僕が得るべき教訓は、道で寝てる人がいたら、とりあえず道の端に寄せようっていうことでしたね。
はい、非常にいい教訓ですね。
得るべき教訓を得たものですよ。うん、
いやー、なんですけどね。でも僕やっぱこの映画を見てて、まあ、そんなにね、長い映画じゃないっていうか、多分ね、これ実習映画なのかな、うん、1時間ぐらいなんで、まあ、さっと見られるんですけども。
そうですね。
いやー、ただ、まあ、つれーなーと思って僕は見てたんですよ。
ああ。そう、明るい気持ちで見られるところ一個もないですからね。
ないですね。
ないですね。そう、多分、大学のサークルとかで作ったんやろうなって、中の人は、まあ演技がそれほど上手いとは思わないけれども、そこそこ見える人たちがいて、で、出てくる人みんな20代前半やろうなって。で、唯一出てくるおばちゃん役の人がすごい棒読みやから多分誰かのお母さん引っ張ってきたんやろうなっていう感じも辛かったし、うん、まあそういう、どういう経緯で作られたか分からへんし、ちゅうかその点はどうやってリッカさんは分かっ、これを見つけてきたんですかっていう感じですけどね。
まあ、ディレクトリーからこう関連動画で見てたらばたまたま出てきて、
なるほど。
ノット、カッコノット、カッコ閉じパーフェクトヒューマンっていうタイトルで、で、うん、内容説明も英文だったんで、
ああ、そうなの。
日本語で、あ、日本の映画だったんだなっていうふうに、逆に驚いたぐらいのそういう出会い方ですね。
ああ、そういうことなんですね。そう、
たまたまです。
中田と逆の人みたいな。
うん。
うん。I'm perfect human っていうね。
ありますね。なんでしょうね。いつのやつかわかんないけども、そこからの逆引用なのか。わかりませんけれども。
うん。いや、結構辛いけど、辛たんやけどわかりやすいし、うん、これ、いろいろ考えられるよなって。で、結婚が決まりかけてた弟が、うんうん、急に、いや、パパにダメって言われたのって。だから、もう、結婚はなしねって言ったのも、うん、一応、障害者の身内ってことで、あかんって言われたよっていう話、やろうなとは受け取ったんですけど。
そうでしょうね。まあ、多分、むしろ彼女に偏見があったのか、あとはその障害者っていうのが、うん、どういう理由でその障害を得ていて、どういう障害なのかっていうことを言ってないので、先天的なものなんじゃないかっていうふうに思った可能性が高いなと思う。その話を聞いた後に、その、まあ、兄貴が障害者でって話を聞いた後に、その、弟が帰った後に、こう、手を洗って、顔を洗ってっていうのがあって、うんうん、汚れを落とそうとするっていうシーンがあったので、それからすると多分彼女自身の偏見というか、まあ、気持ちの問題が大きくて、うん、で、まあ、その上で、こう、親にも相談したらば、まあ、お前それやめとけって言われたのか、うん、あるいは、その、私としては、う その、うん、お兄さんが障害者でも気にしないんだけども、親に相談したら親に反対されたので、仕方なくっていうふうに口実にしてるというふうに取るのもありですね。
あ、いや、それは全然あると思います。ほんで、あの、赤ちゃんできたけど、おろすって言ったじゃないですか。うんうんうん、あ、つまりそれ先天的って思ってるんやろなっていうのは、まあ、容易に想像がつくところであって。いや、あの、でも言っときたくて、私おろすけど、それは言っときたくてって言ってわざわざ来たじゃないですか。うん、ああ、つまり、そういう障害者の遺伝子、だから、近親者に障害者がいる人の遺伝子は残したくないのよ、私っていうのが、多分あるんやろな。
あれってわざわざ言いに来たのってそういうことなんですかね？
っていうふうに僕は捉えたんです。いや、別に、その立場やったら黙って下ろすと思うんですけど、うん、でも、その、下ろすっていうことを、あの、映画の中で語るには、あの、彼に言いに来るっていうことしかありえないので、うん、多分そういう描写なんやろなって。
なるほど、なるほど。いやね、で、これってすごくあの、人事じゃない話ですよね。
そう。
いつ、いかなる時に同じような状況に、なるかっていうのは分からないわけで。で、
うん、自分もそうやし。
そう。
身内も。
うん。で、僕はこれを見てるときに、自分がこの立場になったらばっていうふうにやっぱり思ってみるわけですよ。
はいはいはい。
うん、で、まあ、多分そういうことを言いたい映画ではないと思うんですけども、うん、まあいろいろ考えてねっていう映画であるので、まあその半分は間違いじゃないと思うんですけれども、うん、まあどういうことかというと、あの、
うん、
まあその生きる意味、をこう問う映画なのかなっていうふうにやっぱ思うわけですよ。ここまでですね、うん、そう、まあ、体が不自由になってしまって、
うん、
まで生きる意味が果たしてあるのかと。
うん。
うん、まあ、ただこれはその障害、まあ、後天的に来た障害ですけども、まあ、その年を通っていけばだんだんとまあ衰えていくわけじゃないですか。
うん、
で、まあ、今、その現代日本っていうのはその高齢化が進む中で、で、健康寿命を過ぎてもなおこう10年以上、生き続けてるっていうケースが非常に多いと。うん、
そうですね。
そういう状態でこう人って生きてることって何か、うん、まあ何か意味があるのかなって無意味ではないにしても、うん、でも、そうやって生き続けるのって果たして幸せなことなのかなっていうふうに思ってしまうんですよね。
うん、
それっていいことなのかなって、むしろこう終わらせるスイッチみたいなものがあった方がいいんじゃないのかっていうふうに、ちょっとね、幼い考えだなと思うんですけども。
うん、そう。それもね、やっぱりね、思うことは思うんですけど。でも、じゃあ自分がですよね、そういう状態になったら、その自殺したいかっていうか、身内が、そういう状態になったら、あの、死なせてやりたいかって思うのって、割とね、あの、距離が遠かったらそう思うけど、いざ自分がなってみると、結構思わんやろなっていうのは、今自分の中での想像の範疇なんですよね。
うん。
で、うん、っていうのも、あの、じゃあ今、あの、五体満足ですと。全然、その、なんでしょう、どっかに麻痺があるとかですよね。なんか生活に支障があるとかないけど、じゃあそれは何のために生きてるのって言ったら、別に、その、なんでしょう、カール・ルイスより早く走れるわけでもないし、浅田真央よりスケートできるわけでもないし、何か、その、超人的な人たちと比べたら、全然凡人でですよね。別に何か自分一人が生きてて、あの、人類の役に立つこととか、そうそう思いつかへんわけですよ。ただ、あの、その他大勢の中の一人として生きててですよね。じゃあ、その、凡百の、あの、あまたある人間の中のうちの一人が死んだって、特に人類全体に影響もないし、で、じゃあそれが、ちょっと、レベルが下がって、まあ、身体的なですよ。身体的なレベルが下がって、あの、知的におかしくなりましたとか、身体的に、あの、不自由になりましたって言ったって、それは、あの、相対的に見れば下がってるけど、その、全人類からすれば、ちょっと位置が下がっただけで、そんな価値としてあんまりないっていうところで言えば一緒じゃないのっていうところもあるんで、じゃあ、だから死のうとか、じゃあ、あの、右手と左手と、右足と左足が全部動かなくなったから自分には生きてる価値がないけど、それらが全部動いたら生きてる価値があるみたいな、そういうなんか測り方ってできねえよなって。ってなったら自分がいざそうなったら、やっぱりそれはそこに何らかの生きる理由を見つけて、やっぱり生きるんじゃねえのと思ったりはするんですよね。
まあ、それは段階的にやっぱりその、まあ、さっき衰えっていう、まあ、老いによる衰えっていう話に引きつけて言えば、うん、こう段階的にだんだんと失っていく、うん、まあ、あるいはその老人力というものを得ていくわけですよね。うんうん、ってなってくると、まあ、こう僕だって昨日よりちょっとどっかが悪くなったりとかしてるわけだし、まあ、視力もだんだん落ちてきてるしとかっていうのがあれば、うん、
老眼とかね、
そう、そういう風に段階的になる分にはいいんですよ、うん、それはその前の自分っていうのはよくわからなくなっていくからなんだけど、うんうん、それがある日突然やってきてしまった時にはそのギャップを受け止めるまでに、まあ、時間は必要だし、うん、で、うん、普通の人って自殺できないって言うじゃないですか。
ああ、そうですね。
人を殺すこともまあできないし、自分を殺すこともできないって、いうことだから、まあ、生きていくざるを得なくて、で生きていくとなれば、その現状を受け入れることになるわけで、でもそれが、まあ本当に、このスイッチを押すだけでみたいな状況があったとしたらば、果たしてその人は生きていくことを選ぶのかどうかって言ったらば、五分よりも高い確率で生きていくのを諦める人っていうのは多いんじゃないかなって、まあ完全にこれは感覚的なものですけども、そんなこと
そうですね。まあ、それは確かにそうですよ。自分で自分を受け入れられなくって死ぬ人なんかいっぱいいてますし、僕もそういう気持ちになったことがないといえば嘘になるので、まあ、それはきっとそうだろうな、というのは思いますけどね。うん。
っていうふうに、見た僕としては、うん、まあ、この映画を見終えて思ったことは、うんうん、まあ、こういうことは起こりうるので、こういうことが起こった時のための準備はなるべくしておきたいな、という、
そう、でも、準備ってできますかっていう話ですよ。それこそね、自分がなるとも限らんし、じゃあ、親がなって介護せなあかん。うん、もし、障害児が生まれてしまいました。で、さあ、これからの先、人生どういう風にしていこうっていうところを選ばなあかんって、いろいろ、ケースは考えられるんですけど、それぞれ、取り得る対策って違うんですよ。うん、じゃあ万能の対策って大金持ちになるぐらい。
まさにそれですよ。
まあできるとすれば。
そう、裏庭に油田を掘るのが一番ってことですね。
裏庭から出れば、うん。出ればいいけど。
逆算すると、裏庭のあるうちに引っ越すっていうのがまず第一段階ですね。
何も出ない裏庭がある家に引っ越しても、固定資産税がかかるだけで一つも得はないです。うん、アラブとかに土地を求めるのはまだしもですよ。
でも宝くじを買わなきゃ当たらないわけですよ。
そう、だからじゃあ宝くじを買った方が楽でいいんじゃねっていう話。
そうですね。
になるんじゃないですか。そう、だから、じゃあ宝くじを買ってる人がみんな障害者になっても大丈夫かっていうことにはならないので、うん、これね、だから解決法ってないっていう話ですよ。
もしくは、国がしっかりしてくれよっていう、
そう、そこ。
国をしっかりさせるにはどうしたらいいかといえば、
そう。
政治に我々国民がより高い意識を持たればならんということで、広瀬さんの分野になってしまうので、まあその話はまたどっかでしてもらえば。
そう。それはね、好き嫌いがかなり分かれるから。うん。そう。僕はネットで叩かれる大部分を占めるそれですよ。まあそれは今回置いとくとしてですよ。いや、そうなんですよね。だから、いや、誰でも怒るよ。で、大金持ちでもない限りかなり凹むよと。だって、介護してたら仕事も普通はままならんですよ。今回は多分、この性の問題、射精解除とかそういう問題に的を絞ってるから、そこまでお兄ちゃんの障害を重くしてないんですよ。うん、おそらく。
まあ自分で一応人のことはできますからね。
そう。車椅子でとか、下の世話もとか、うん、そういう風になってきたら、また別の問題になっちゃうから、なんで多分そこを気遣ってそこまで重い障害にはしてないけど、これ知的障害とか入ってきてもこの射精解除の問題ってあるみたいでですよね、
うんうん、
知的障害のある子供が生まれるじゃないですか、
はい、
で知的障害があってもやっぱり10代も後半になれば性欲って高まるんですよ、
うんうん、
でも、自分でどうしていいか分かんないんですよ。ってなると、その保護者のお母さんがですよね、手で、擦って抜いてあげると。で、うーってなって、で、お母さんもそれはしたくないし、息子の人権上もこんなの良くないって分かってるけど、でも他に方法ないねん。 それこそ、この、セックスボランティアですよね。射精解除を受けないとどうしようもない。っていうところまで現状あって、で、出てきたのがこの、うん、射精解除のボランティアなんかなっていうところですよね。うん、女の子の場合でもですね。
はいはい。
やって、なんでしょう、発言小町とか、発言小町じゃなかったかもしれんけど、そういう悩みっていうのが、結構知的障害の子とかってあって、で、そう、自分の性衝動っていうのが何かは分かれへんけど、すごく、オナニーしたいわけです、
うんうんうん。
そう、女の人でも、約半分はオナニーするっていう話を聞くんだけれども、それがどの辺の割合かっていうのは東京取った話を聞かないでよく分かんないんだけど、で、その障害者の女の子は、もう枕にこすりつけてオナニーする。で、お母さんが見てられなくなって、指でこうやってやるんだよって教えてあげたら、ずっとそればっかりしてて心配です、みたいな。そういう、なんか問題をどうしたらいいでしょう、みたいな掲示板とかもあるんですよね。
まあ、5万とある話ですからね。
そう。で、このお兄ちゃんが射精解除で、なんか手だけでゴシゴシゴシってやられて、はい、お疲れ様でした、って。抜きました。で、すごい、わびしい気持ちになるんですよ。賢者タイムに、もう、やりきれん気持ちになるやろうな、っていうのは見てて、すごいわかるんですよ、
うん。
で、ではなくて、その射精解除を出したら OK みたいなんじゃなくて、ちょっと肌触れ合ってあげるみたいなこととかもあっていいんじゃないのかな、とか。いや、嘘ですよ。
うん、
まあ、本当の愛情でそうせえとは言えへんけど、でも、別に抜いたらそれで満たされるっていうもんでもないやろって。
おそらく、いや、その場合は8000円では済まないんじゃないかと。うん、
まあそれもそうなんだけど。
まあただその福利厚生として考えれば、こう、もうよりですね、もっと質の高いサービスとしては、やっぱりそういう部分までですよね、ことを終えた後に、とっとと、去っていかないと。ピロー、うん、タイム、ピロートークの時間を取るという話ですよね。うん、
それもそうやし、やっぱりね、なんか肌を合わせるぬくもりみたいなもん、なくて、ただ、はい、はい、ゴシゴシゴシ、はい、8000円っていうのはね、なんか、自分でできへんからとはいえ、きっと納得いかんよなって、こう、お兄ちゃんおかしくなるのもわかるよなって、のは思います。うん、
ただ、あれ、コミュニケーション取るのがやっぱり難しいし、あと、その、やってきた人が、まだ新人だっていうことで、その辺に関しての、おそらくまだノウハウが足りてないっていうこともあるのかもしれないですよね。うん、
いやー、でも、それ、そんなノウハウなんか蓄積しますかね。
いやー、どうでもしないと思いますね。そこまで、だって、儲かる仕事でもないだろうから、うん、そんなちゃんと、上から、ね、マニュアルがあるわけでもないでしょうし、
うん、なんか優しくしてあげましょうみたいな、ちょっと、うん、
時には肌を。優しくすると勘違いされるから、うん、適度な距離を保ってっていうぐらいの方が納得感ありますね。
うん、多分そうですよね。
マニュアル化するんだったらね。
うん。いや、そう、だから、ほんまにね、風俗の店あるじゃないですか。抜きやりの風俗の店で、障害者と、高齢者ってすごいいいお客さんなんですって。
うんうん、
無茶せえへんし、無茶な要求せえへんし、で、意思の疎通がそれほど、なんでスムーズにいかへんから、うん、女の子が一人で自分で営業をかけることせえへんから、うんうん、ちゃんと店を通してくれると。うん、やから、非常に、ソープとかにとってはありがたいお客さんなんですっていう話が、
うん、お店目線でいいってこと。お店目線で見ていいお客さんってことなんですね。なるほど、なるほど。
そう。うん、いや、確かにそうやろな。
うん、
いや、まあ、ってなったら、じゃあそっちを利用すればってことなんやけど、障害者連携ね、そんなにできへんやろしな。
うん、うっかりツイッターとかで書いたりしたらば、炎上しかねないですね。うん、
ああ、多分ね、袋叩きに。
年金の使い方としてどうなんだと。
いや、そう。そんな運用の方をもっとちゃんと監視せよとは思うけど。
しろさんがどんどん話を得意分野に持っていこう、まあ、持っていこうとするので。
ちょっとそれは控えたいと思いますけど。まあでもそれにしてもですね。いや、障害者の性の問題って、 あるよなって。いや、私、弱い41になりましたけれども、うん。やっぱりね、その、高校生、10代、20代の頃の性欲とかって考えて、この状態やったら、うん、もうすごい辛いやろなっていうのは、ひしひしと分かりましたね。
そうですね。
いや、辛いと思いますよ。今でも辛いけど、まあそこまでじゃないですよ。
うんうん、
この、おそらくこのお兄ちゃん20代の状態にこの生殺し感というか、で、弟からは、もう、こんだけやってるんだからいいだろ。で、ライブチャット、お前、クレジットカード10万も使って何考えてんだよ。って言われる気持ちみたいなね。
うん。まあ、あれは、10万円分全部チャットなのか、それとも今月のクレジットカードの支払いが10万にいってるけど、随分高いねっていう話なのかは、ちょっと判別つかないとこですけども。
うん。まあ、でも、うん、弟にしてみたらどうなってんねんっていうのは一緒なんです。うん、あ、要は高いよって。何使ってるか分からんぐらい使ってるやんけっていうのは一緒なんですよ。それが半額の5万円がライブチャットでやっとしても高いじゃないですか。
うん、あれね、細かいこと言って申し訳ないんですけども、明細来ますよねっていうことで、はい、大体そこで DMM とか書いてあったらば、何使ってるやろ分かりますよね。
何使ったんだよって、分かるやろって。まあ確かにそうなんやけど。まあね。
まあでもそれにしたってやっぱり、まあかといって、まあどういう状態であってもそういう楽しみは必要なわけで、ね、いろんな形で、それをやっぱどうやって担保するかっていう問題はありますよね。
うん、そう。いや、僕、金がね、高齢者になってですよね、年金があんまりもらえなく、っていうかあんまりっていうか僕ら、いや、立花さんの時代って年金って期待しちゃいけないぐらいのもんだと思うんですよ。
うん。
うん。まあ、自営業の方なんで、あれはないかもしれない。定年はないかもしれないけれども、それでも、自分の老後、自分がいざ、今の半分ほどの能力になったよと、運動能力、知的能力、半分ほどになったよって、なって、細々と寿命までを食いつなぐってなったときに、自分は金がね、その、パソコンの世界に浸ろうと思ってるんですよ。
はいはい。
図書館と、自宅のパソコンを往復して、死ぬまでの時間を潰そうと、思ってるわけですよ、
うん。はいはい。
だって他のことやると、金かかるから。
うんうんうん、
その二つに絞ればですよね。まあ、まあまあ、他は生きていくだけのカロリーを取れれば、死ぬまで持つじゃないですか。
うん、わかりますね。図書館最強説っていうのは僕も考えていたんですけども、
うん。
多分その頃には視力もだいぶ衰えてきて、何かを読むというのが負担になるんじゃないかという心配が、だんだんやっぱ視力が悪くなってくるんで、現実のものとして、そういう心配が出てきますよね。
大文字版とかあるから、拡大文字版とかもあるし、ルーペもあるからね。まあそれはそれとしてですよ。って思ってたんですけど、いち早くそれやられたなと。でもライブチャットは金かかるなと、
うん。
多分きっとめっちゃやりたくなると思うけど、これかかるな
と。まあ、1分50円としても結構な金額にやってますね。1分50円とかじゃないでしょうね。
ああ、
もう。1対1ですからね、おそらく。いや、相場がわかりませんけれども。
女の子の取り分が1時間5000円かかるとしたら、多分1時間やったら1万円以上払ってるよな。
ですよね。
思うっていうね、うん。うん。チャットレディの募集広告を見ればその辺明らかだろうけどねって。だいたいあれにかけるにしたら多分それぐらい払わなあかんのやろなって思うけども、
うん、
そうそう。うん。
まあそんな感じでだいたい言いたいことも出尽くしたと言っていいですか、
うん、
こんな感じですか、まだ何か言い残したこととかありますか。
いや、そうなったら、パソコンに頼ろうかなっていうことだけは言いたかったです。はい。
パソコンありますかね、その頃に。
30
年後に。
もっと進化した。あると思いますよ、進化したやつが、うん。きっと。うん。VR で、しかも。あるんじゃないですかね。
それが。
VR でライブチャット。
今これだけお金を取る仕組みが発達した中で、一体どういう風になってるでしょうね。うん、
そう。ちょっとやだ、下見ないでって。VR でこう、ちょっと下を向いたらね。
それ、
見えたり。
絶対10年以内の話じゃないですか。
なる、すぐなるよ、うん、きっと。
そうそう。
多分。
30年は多分想像もつかないような、 素晴らしい未来が待ってるわけで、そんな心配しなくてもいいんじゃないですかね。
うん、そう。
はい、はい。
ね、ということです。
では、次は、どんな映画を見ましょうかね。
はい、はい。そう、甘くない砂糖の話とかね、いいかもしれないですね。う
んうん、あれ、でも、Amazon プライムビデオにありましたかね。
ありました。
ありました？あ、本当に？あ、
いいね、プライムビデオじゃなくて300円です。
あ、はいはい。なるほど。あ、でも、興味あるんで、ちょっと次はそれ行きましょうか。
はいはい。
はい。と、そういうことです、ね。ということで、久しぶりのサブオーディナリーは、一旦ここでおしまいということで。
はい。はい。よろしくお願いします。
では、ですね、何かご意見とか感想があれば、はい、メール、アットマーク、sgmx.net じゃない、ドットインフォか。メール、アットマーク、sgmx.info まで、あるいは、はい、ツイッターなどでやってる方は、シャープ、桜川マキシム、桜川は漢字で、植物の桜と水の流れている川で、マキシムはカタカナのマキシムと、まあ番組聞いてる人は当然分かってることだと思いますが、はい、をつけて、つぶやいていただきますと、工作員認定がされたりとか、ジャスさんがなんか絡んできたりとかですね、いろいろいいことがありますので、はい、ぜひぜひご感想をお聞かせください。
はい、ジャスさんに絡まれるときっと怖いです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
サブオーディナリーマキシムは桜川マキシムの提供でお送りいたしました。